天王寺教会稲荷教会長三浦徳三郎先生ご一教、地獄の底に落ちてみて浮世のありがたさがしみじみとわかりますが、人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいてその欲を我がものにしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありません。昭和28年6月1日はい、礼儀で、皆さんと一緒にこうして4月の最終日をお迎えさせていただきまして、で先ほどお礼のご記念をお使いできまして、大変ありがたいことですね。毎月運送上しておりますこの祭祀、今日特に私はですね、ずっとこう自分の心に応えるところがございました。それはですね、中盤のところですね。こうして天地金の神様のお働きの中、尊い命をいただいて、朝目が覚め食事をいただき、お通じをいただいて夜眠ることができという、ここのところですがね、これまでなんとなくさーっとこう報読させていただいておったんですが、今朝は特にここのところでね、本当に何かこのお礼が大切なことだなとこうつくづく思わせられましたね。ご存じのように、今月の15日に16日に、カルチノイドの手術をですね、2度目の手術を受けたわけですね。それで前にも少しお話ししましたようにですね、復興鏡手術というのを受けたわけですが、まあ、当然のことですが全身麻酔を受けてね、手術室に入ってからもう、しばらくして麻酔がこう投入されますと、もう自分では意識わかんない、何をどうされてるのか全くわからないですね。で気がついた時にはもう自分の部屋の方に入れられておりまして、そしてどうなってるかというとね、先日もお話したようにもう、まずはなんか喉にすごい違和感があるんですね。なんでか言うと、その鼻からですね、チューブが入れられてるんです、胃の中にね。それから手術した後、一つの鼻からですね、その手術後の出血をこう外に出すためのドレンというそのパイプがですねついてるんですね。それからいろんなこう成分を含められた、詳しくは分かりませんけど、点滴がもうずっと切れ間なくこう腕からですね入れられてるわけです。この目が覚めてその時に、今自分でねそういう状態であること気がついた時にね、正直言うてね、弱音を吐くようですけど、わー、手術受けるんじゃなかったなと思いましたね。私は特に、まあ、そういうふうにこう束縛されるのが嫌いな人間でしたね。まあ、皆さんも好きじゃないと思うんですけどね。思い出しましたのが、父がですね、95歳の時に脳出血で金剛病院に入院した時にですね、点滴をずっとこうされておったんですね。そしたらもうそれをですね、父が言うんですね、医者を呼んでこい言うてね、これは間違っとる言うて、よっぽどしんどかったんだと思うんですね。縛られてはなかったですけど、こうね、もう動かれ、身動き取れないようになってるわけですよね。それに点滴を入れられる。食べるものはもちろん食べられませんし、水も飲めないんですよね。そういう状態でこう束縛されてるような感じになると、やっぱ父も辛かったのかなと思うんですね。しかも年齢が95歳ですからね、そういうふうな 脳出血 の, そのためにですね、しばらくそういうことがありまして、結局夜中にですね、まあ、私は付き添いをしておったんですけど、知らん間にね、点滴の針が抜いてて、もうベッドが血だらけになってですね。あ、でもそのさすがに金光病院の看護師さんが来てね、ごめんなさい言って、看護師さんがその父を叱るのではなくてね、ごめんなさいって言われた時にはなんか救われる思いがしましたね。そしてね、ベッドのそのもう血だらけになってるベッドをですね、まあきれいにシートからシーツからなんから全部やり直してくださったんですがね、まあ、そういうことがありました。で、私はその、まあ、その父のそういう状態とはまた違うんですけど、病気も違うんですけど、まあ似たような体験をさせていただきましてね、まあ、まさにこの目が覚めて食事をいただき、お通じをいただいて夜眠ることができているのは、まあ、皆さん昨日もそういうことが当然のようにできられたと思うんですがね、もうその喉にこう管が入れられて水も飲めないんですよね、その手術後しばらくは。で、その管が取れてからやっと水を飲めた。それからその夜眠ることができるというのも、これもですね、寝られないんですよね。その手術した箇所は当然痛いですよね。それから何かしらそういうこの喉もそういうものが入ってるし、もうとにかくそれまで の, その普通 の, その夜と全然違う夜になってるわけですから、寝られないんですよね。それでまあそういう冬眠剤みたいなものも入れられてたみたいでね、それでそのパイプとかそういうのが外れた後もですね、寝られないんですよ夜。で、私は初めてね、その冬眠剤を服用しました。入院中だから27日に退院しましたけど、26日の夜までですね、毎晩夜9時から10時ぐらいの時にね、もう寝ようもても寝られないもんですから、やっぱ寝ないと身が持たないと思いましてね、これ飲んだら癖になるんじゃないですかって言って、いやいや大丈夫ですよって、もう退院したら寝られますよって言われるのでね、じゃあもう入院中はもう割り切って飲もうと思って飲んだら、まあ2、3時間はぐっすり寝れましたね。またすぐ目覚めるんですよね。ですからこの、夜眠ることができというこの一言ですけど、なかなかこれもね、大変なことなんだなと。まあ、昨日は自然のね、眠りを少しいただきましたけど、まあ、家内がやっぱり夜中に咳をしたりしますし、私は今帰らせてもらってからね、まあ変な話しますけど、まあ、トイレがすごい回数が多いんですよ。それで自分で考えてみてね、大腸と直腸の間ぐらいを10センチぐらい取ってるわけですね。そこは便がこう正常な場合にはですね、そこにこう溜まって、そして1日に1回とか2回こう排泄するようになってるんですよね。その溜まる部分が多分切られてる。ですから溜まらずにシュッとくるんですね。だから今もかなりそこに追ってもらってますけど、ちょっと急に催したらもうすぐトイレに駆け込まないかんので待機してもらってます。昨日の夜も実際ご記念の時にね、途中で変わってもらったんです。まあ、そういうことが、まあ、これからもあると思うんでね、ご承知いただきたいと思うんですが、ね、今は幸いね、まあ、こうして落ち着いてご用できてるんですけどね、急に出てくるんです。もうためが効かないんです。ためてたところが多分大事なところが10センチ切り取られてるんですね。まあ、つながってるわけですからいいんですけど、そこのたまる部分がなくなったためにもう本当に1日に10回ぐらい取りに行くんです。まあ、そういう今状態ですね。まあ、消化剤みたいなものを飲んでますので、まあ、それも作用するのかなと思って、今日はちょっと消化剤控えようかなと思ってるんですけどね。まあ、皆さんにあんまり耳障りの良くない話をしてしまいましたが、とにかくその 朝目が覚め、食事をいただき、お通じをいただいて夜眠ることができるということがね、もう本当にありがたいことだなと思います。今日もようございます。